こんにちは、歯科漢方針会の二木です。ネットサウンド講義ということで、新型コロナのパンデミック騒動から月例会ができなくなってしまいまして、それでも何か生の声を届けないと、どうしても、気持ちも消えてしまいますし、盛り上がりもないしということで、本部の方はね、Zoom を使ってのオンラインでの講義っていうのをやったんですけど、滋賀ではオンラインの月例会どうやという話があったんですけど、その時点ではちょっとこれは難しいやろうと、いうことだったんですけど、結局1年経ったら2回ほどやったんですけどね、 Zoom ミーティングをね、だけどその時に、じゃあ治療の、通院控えというのが起こってて、もう鍼灸院もすごくこう時間があるもんやし、じゃあ何かこうその時に思ってることとか、コロナになってからこうちょっと注意してることとか、そういうのをしゃべってみようかということで、1回15分ぐらいでしゃべる予定がついついいつでも30分超えてるという状態だったんですけども、せっかくそこまでやってたんやったら身体各部の病床もやってしまおうということで、やりきりました。で、今日は最後ということで、実のところは先ほどの回 と、 1日で2回撮りをしてしまってるわけですけどね、そういうことで、前半は質問を募集して、それがいくつか来てるんで、それの回答をして、で後半には小決定についてということで、これはまたゲストの先生にも参加してもらってやろうと思います。質問ということについてですね。で、3.1、ヘバーデン結節の処置についてということです。ヘバーデン結節というのは、そこそこの年齢の女性に起こってくる、遠位施設間関節の変形を伴った痛みですね。で、原因不明なんですね。で、30何回の時に僕これ喋ってるんですけども、自分の母親もなってて、で射方針を使ってた時にはなかなかこう痛みをその場で止めることはできるんですけど、で結局2年ぐらいになって変形してしまったら痛みはなくなっちゃったんですけども、治しきれなかったというちょっと苦い思い出がありました。で、蛇線予定針もたくさんこう使うようになってくると、局所の蛇っていうのがこれで払える。で、要するに変形をしているということは、物理的な荷重もあるんですけど、指先に物理的な荷重ってね、毎日みんな逆立ちしてるわけじゃないからということで見ると、そこのところに蛇がこう渦巻いてるんだから、でそれを蛇線予定針で、タッピングで払ってやったらどうなるのかなっていう、素朴な疑問からやったら、これが貯蔵が出るようになってっていうことなんです。で、小については他の、例えば肩こりでも腰痛でもヘバーデン結節だけで来られるっていう方はね、あるかもしれませんけども、他の症状に合わせてまず小決定をして治療をして、で表地方の一環として、蛇線予定針のお尻の側ですね、もちろんあっち側を使うだけですけど、鼻張りはで、普通こうタッピングをするときには、自主をちょっと、蛇線予定針よりも先端に出して、直接的に当たらないように、当たりが弱くなるようにして持つんですけども、この場合には少し竜頭の側の方で若干先端側の方だけを持って、で、蛇線予定針そのものが当たるようにします。で、それで結構動画があればいいんですけどね、そんな雑なという感じなんですけども、もう4本指を揃えて横方向にザーッと、ね、指の前と後ろ叩いていく、それだけで十分効果が出ます。で、特にひどい指は側面もやったりするんですけどね、これはねかなり面白いくらい治ります。そういうことで、いつか動画が撮れたらというところなんですけども、蛇線予定針をやって、そこで渦巻いているジャーを払ってやるっていうことをやってみてください。 から次がで切り分けツールのやり方についてということなんですけども、まあやり方そのものはね、これ6期に従って初の期、2の期、3の期、4の期、5の期、周の期でそれぞれの陰茎と陽茎の清潔ですから、今だったらもう大寒が済んだんで初の期ですから、寒茎の大頓とそれから短茎の強陰ですね、これを切断、経絡を横に切るということですね、してで、これ1回だけじゃなくって陰茎やって陽茎やって、これで1セットで、2回目陰茎やって陽茎やって2セットで、3回目、3セット陰茎やって陽茎やってで、どちらかでこう脈が落ち着きますから、だから先ほど、草投式で小林先生なんかやった時にはこれ陽茎の側の方で、落ち着いて、まあバセドウ病のが先月検事やったんですけど、まだそれが残ってるということでね、まあそれで、しかもその陽茎の側で浮きますから、まあ正規論でやるということでね、で、関係のを五十から狙うということで大腸系の右偏歴を使っています、ね、から、陰茎の方が落ち着く場合はこれどうかなというで、その時に脈が浮くか沈むかで正規論か邪気論かということも見ます。ですから、橋上先生の場合はこれはまあおけつ、ね、女性の場合は生理的にどうしても溜まるということもあったり、あとは長時間の運転とかがあったりしてっていうことで、で、陰茎の側で落ち着いてしかも脈も沈みますからということで、廃墟間質症で、治療を、しています。で、脈はね、左右どちらも同じように見れます。はい、ただまあその右の方の脈がこう宿法で言うと、肺、肺とかは三宿、九宿で、浮き気味ですし、から、左の方が肝腎で十二宿、十五宿の方に行く方が正常なんで、沈み気味ですし、まあ、そこら辺を若干考慮するかなっていうところなんですけども、うん、治療室では、で自分一人ですから患者さんの左側に立って患者さんの左手の脈を見ながら、清潔を切断していくっていうね方法で、実際に指を動かしながら脈を見てっていうことで、慣れたらすごくこうスピーディーにできますし、それから脈状を僕は積極的に変化させる方の治療家なんで、で脈状もこう変化すればこうより、当初思ってたのと違うものが見れたりとかするんで、うん、1回目のその不問診をするためのインスピレーションの脈を見た後はもう当然お腹を触ったりとか他のところを触ったりしてそれだけで脈も変わってくるんですから、より脈状を変化させて診察をするということにはすごく意義を感じてやっているというところが、あります。そうですね、例えば半管の脈なんかで、患者さんの左手の脈がなかったらどないすんねんとかいう話なんですけども、時々右の脈を見てやっていたりしますし、それからどうしてもね脈がねなかったらできないかって言ったらそんなこともないわけですよね。両方と半管の脈の人って、でも僕切り分けツールはやっぱりやった方が腹心が今度はよく変化するんで、すごく意義があると思っています、ね、まあ、そこら辺は臨機応変でいいと思います。3.3、呼吸と、合わせた、手法についてということで、このコロナの、間に僕自身の臨床の中で、それから滋賀 の先生方も非公式例会ということで実機が再開した中で一番変化が大きかったのが、これだと思います。で、前回の時に季節の中の治療ですね、でそれで斜方を確立したっていうことなんですけども、斜方の場合には何が書いてあるかって言ったら、即死除罰っていうのが書いてある。で、除罰っていう、やってる中でずるずるずるずると抜くっていうことは分かってたんですけども、それをより際立せるためには、即死だから、早く刺すということですね。で、その時に思いついたのがもう思いっきりフッ っていうぐらい、本当に音を出すぐらいにして、やるとほんのわずかですけども低心が動いて、で、刺さるというかこう抑えられるほどでもないですけども、ほんのわずかに動きますんで、でそういう状態をして、それから、1,2 ぐらい頭の中で感情をしてから、ズルズルズルっとこう抜身してくる。で、実技の中でもやったんですけど、ものすごく抜けるということで、なかなか自分のね、体で練習をしてもらうもんですけども、1日に何回もできるじゃないんで、まあそういうことで、でじゃあ斜方はこれ呼吸と合わせてうまいことできれたんですけど、頬も、逆に、女子側抜で、側抜に関してはもうこれはずっと今までやってきたことなんですけども、女子をどうやったらうまいことできるのかなっていうことかなり悩みました。で、昔ね、僕が学生時代に初めて宮脇先生の治療室に、行った時に、本処方される時もう当然真剣な顔されるわけですけども、こう宮脇先生の細い目をさらに細くしてね、でって言ったら、でそれが息を吸ってはんのか吐いてはんのかよく分かんなかったんです。でも何かまあ集中してはるなと、でもそれをしてやらへん時もあるし、で逆にその呼吸をね混ぜ真似してたらね、僕が丸野先生のところで助手行ってた時ね、うまくいかないんですよね。おそらくあれは息を吐いてるんだろうと思った、やっぱり若気の至りでどうしてもね、いい脈を作りたいとか、たまに回ってきた根治法や境にこう成果を上げたいで、やっぱそっちの方ばっかり行ってしまってて、で助手自体は全くうまくできませんでした。で、開業してからもやっぱりその呼吸をやるとね、合身の時代は力が入ってうまいこといかなかったんですね、うん、ちなみにちょっと話が戻りますけど、東洋針学会に最初お世話になった時には、呼吸の補者ということなんですけども、吸気時に抜身しろということがね、古典のあちこちに書かれてるんで、で患者さんに「はい、大きく息を吸って」って言って、それから抜身してたんです。たらクラスメートにね、佐藤さんというねおばさんがやったんですけど、ね、すごくね非難されたんですよね。あれをやってると患者さんがいつ大きく息を吸ってって言うて言われてると、すぐものすごく緊張してはるってあそっかとかいうのがあったんですけど、どうしていいのかなって、丸尾先生のところに入ったら、それ言うてはるんで、なんでやって、やっぱ患者さんが緊張するからってということで、大きく息を吸ってということは、ね、そのあたりからやらなくなってたんですね。で呼吸と手法を合わせるということは、もうどっかでできればいいなと思ってたんですけど、ずっとほったらかしちゃったんです。で、まあ、本部の方でその気功法もこう取り入れながらやったらどうだろうということでね、うん、でその時に気功をやるとこう、まあ、呼吸というのも自然とこう自然深く大きくするってこと、まあこれはこれなんですけども、でもやっぱりその先ほど言ったその吸気時に抜身するとかいうのがありますよね。で、目の見えてる先生は患者さんのお腹でこう今吸気なんかどうかって見ながら抜身するなんていうことされてますけども、でもその割にはこうそれを待ってるとなかなかうまいこといかないっていうこともありますし、からお腹で手法の練習をするようになってくると、的確なタイミングっていうのがありますよね。でもちろん短すぎても起きないですけども、長すぎると脈が開いてしまう。でその修練を、まあ、時々歯科漢方でやってますよね。で、1,2,3,4,5 というか勘定する。でこの、術者の技量とそれから患者さんの気を受け入れる度量とかそういうのによっていちいち変わるわけですけども、3だとか 2.5 だとかね、2だとかいてね、やって練習して、でこれはなぜそういうことになるのかっていうのは山を描いてみると分かるんですけども、頂点で山の頂上で抜身するのがいいんだけども、でよっしゃっていう手応えを、感じてから抜くと向こう側に行ってしまってるから、わざわざ効果を落として抜身してることになる。だから手応えがそろそろ来た頃に、だから山の8合目まで登ってきたらもう抜身の準備に入って、抜くとちょうど山の頂上なんだよと。でそれをこうタイミング法で見るんだと。 ますますこうなってくると、これ呼吸と合わないんですよね。困りました。で、そこにあの話がちょっとあちこちにしますけども、今回斜方で即死除罰というものが出てくると、やっぱりその呼吸と合わせた方がいいということで、なんとかこれも合わせようじゃないかということで、一つまずやり始めたのが、あの呼吸を吐きながら、呼吸の時に、を意識しながら止血すると、うまいことこの出血がしやすいというか、ツボが見つけやすいっていう、これは確定したんですね。そりゃそうですよね。自分がふって息入ってるんですけど、当然気も出てるから。で、息を吐きながら止血をします。で、止血ができたら今度は押しで刺して持ってきますよね。で、当然今もずっと入ってたんですが、ここに吸気を持ってこようということが次分かりました。で、準備をしている最中はぐーっと吸気で息を吸います。で、針が接触しました。で、そこから息を吐きながら処方するといいですけども、ここで一つ問題、呼吸がの方ばっかり意識がしてね、どうしても処方が長かったんですね。散々 1,2,3 とかね、いや3まで数えるんだけど 2.5 だとかね、あんなやってきたのがね、どっか行っちゃってるんですね。さあどうしたものかなと思ったら、あ、そうじゃないんだ、これ自分の頭の中で 1,2,3 を勘定して、それでやればいいんだということで、でこれでやっとそのもっぺん整理していくと、息を吐きながら、止血をします。で、止血ができたらここからこう、吸気、息を吸いながら準備に入ります。でこれによって天空の気をもらってこられますよね。地の気ももらってこれますよね。で、準備ができたら今度は息を、吐きながら、先ほどもらってきた天空の気、地の気を出すという、もうこの状況もできるんで、でしかも抜針のタイミングを頭の中で 1,2,3、鋭気の場合だったら 1,2,3,4 かなに、してやるとうまいこといくということで、これも実技で、さっきわざわざ、意識をせずに手法をやりましょう、から、意識、呼吸と組み合わせてやりましょうということでやると、脈の出来方が全然違うと、当然その腹部だとかその他の反応もいいっていうことをね、先ほどまた実技で確認してたっていうのがありました。はい、もらっといた質問はここまでなんですけど、即興で構いませんけども、何かあの時のものとか、今日やってた実技の中で質問とか何かありますか？小林先生、橋上先生。はまあ、なければね、いよいよ最後の報告に行きたいと思います。はい、4、小決定の、手順ということで、これはね、第15回の、滋賀で初めて活金、をやった時のテーマに据えたものです。で、漢方針以外のこの歴史を振り返ったね、会でかなり言ってたんですけども、最初はその宿方脈診っていうのを取り入れると、相互調整から針数を減らしてできるんだといいんだけど、治療法自体がね、すっごく苦労しましたよね、最初の 4,5 年。でその後から駅の手法というのができてきて、手法がこう出てきて、で腹診っていうのが11回の夏季検の時に出てきてということだったんですけども、警察のやり方がすごくこうまだそれでもバラバラ、それから、あと今でも起こるんですけども、いきなりツボをね触って、はいこれどうですかとか、じゃあこの例えば腎経の伏流をとけたら、はいじゃあ伏流触ってくださいというふうにいきなり指を、置く傾向があるんです。でそれちゃうやろと、警察である程度のとこやったら、その伏流付近とか腎経から大きく外すということはないんだけども、でもいきなりツボを触って、はいこれどうですかって、まず指の重さも違えば、本当に正しいツボを触ってるかどうかも、でいきなり止血をして、その、 小決定しようというのそれは絶対違うよと、まず警察をしてで宣刑をしてでその次に宣刑をという形でということでやらないとおかしいでしょということで閣議の時にやったんです。で、しばらく良かったんですけども、この後に邪気論が出てきてからがちょっとややこしいということなんですけども、はい、次いきます。4.1、昔はというか僕が若い頃は、真の治療は、一つしかないと、思っていたが、今は鍼灸治療は、たくさんあると、納得ということで、まあ、本当にその、視覚障害者というのはね、目が見えないだけじゃなくってそのこう考え方の視野までね狭くなっちゃうんですよね、どうしてもね。で僕滋賀県立盲学校に入学してから他の府県にも、盲学校があるっていうのそれはもちろん知ってたんですけども、初めて他校の生徒と会ったっていうのが中学に入ってから、盲人野球をやった時なんですね。うわ都会の人ってやつってでっかいんだなっていうか、うん、もうこれまで、ね、僕 の, その学校っていうのは滋賀県立盲学校しか知らないですから、はい、まずあそこで衝撃を受けました。から次はね、その視覚障害のスポーツということには触れるようになった、視覚障害者のその文化とかいうのにも触れるようになったんですけども、全国身体障害者スポーツ大会、まあ琵琶湖国体ですね、前のね、があるからということで、障害者スポーツのとこ行ったら、車椅子の人たちがおられるとかね、腕や足の切断の人たちがおられると思ったんですけど、障害者のね、8割ぐらいは視覚障害者みたいに思ってたんですよ。全く逆で、肢体不自由の人たちが8割。で、視覚障害者よりも老和者の方が多い。うん。身体障害者の中と、まあ、わずか 5% ぐらい、今やった内部障害の人たちを加えると、もう 2、3% しかいませんし、知的障害を入れたりするともう 1% もいないような感じなんですね、障害者の中でね。うん、で、そういうことだったんで、これは視野を広く持たなければいけないなって思ってたんですけども、その経絡治療というものを知るようになってきて、あ、針の世界っていうのはこういうものがあるんだ。で、そこでね、思いたかったんですよね。こういう治療が一番の治療だっていうふうに。で、東洋針学会の治療以外は認めたくないっていう自分がいてたんですよね、あの時には。でも刺激治療でも治るときは治ります。それから、先ほどの回で北進会 の, 話なんかも出てきたけど、治療も受けてみて確かにこれも治りますし、から、お灸だけでされている治療院もありますし、うん、ということで針っていうのはやっぱり いろんな技術が集まってきている。特に今で言うとこう季節の分け方が5期6期ありますよね。であれなんで難行の中にも2つ書いてあるんだろうという感じなんですけど、要は東洋医学 の, 範囲が発生してきた範囲が、北中国の北の方の寒い寒いところからインドの暑いようなところまであまりに広範囲なもんですから、だから場所によっては五気の方が、分かりやすい治療応用もできるし、場所によっては六気の方が便利がいいからということ、単純にそうですよね。でそれがわちゃっと合わさっての、医学なんですから、だからその中の、もともとは針とお灸というのも別々のもんやったんやけど、あんまり相性がいい世界、この2つは結婚したわけですけども、いろんなものが入ってるんですから、いろんなやっぱりやり方があってもいいっていうふうに今は納得をしています。それから伝統鍼灸学会に僕が一生懸命行くのもやっぱり自分の会だけじゃない、いいことをたくさんやっておられることが他の研修会にあるんだから、そこから学ばせていただきたいと。ただやっぱり自分の会が一番やとは思ってますよ。思ってなかったらできひんし、それからそうあるべきなんですけどね、うん、でも伝統鍼灸学会に積極的に関わりたいというのはそういうところから来ています。4.2、治療法によって、小決定は、いろいろということになります。 で、今さっき言ったみたいに治療法はいろいろあります。だからそれに合わせたその消費決定っていうのがいろいろになってくる。これも仕方がないと思います。で、ある会では一人の患者さんってこれは環境だと言われます。こっちは皮膚から治療するんだと。で、手法が違うんですから、その肝からやろうが肥からやろうが良くなりゃいいんや、さかいに。だから症というのはいろいろになってしまうの、これ自体は仕方がないと思います。で、僕これ岸田先生から聞いたんやけど、後からね、何回か2回か3回聞き直したんやけども、私そんなこと言うたっけって言われるんですけどもね、症というのはその次の世代に伝承するため、あるいはその治療法を共有するために考え出された概念じゃないのかっていう、ね、発言をねされたんですね。あ、なるほど、そうなんだなっていうふうに今でも僕は理解をしています。はい、それで次、まあ実は最後の項目になるんですけど、 4.3、 しかし、漢方針理解としての小、決定は、必要ということで、ここ近年の漢方針理解がこうよくわからんなと中に出てもというのは何かって言ったら、やっぱり小決定がね、小というのが何だっていうことがいつの間にかどっかに行っちゃってるんですよね。で、ある先生はもうとにかくまず邪悪を見つけて、邪悪の排除っていうのが絶対一番に必要なことだからっていうふうに言って、で、ある先生はやっぱり補うことがまず一番ですよって言われるし、ある先生は季節をまず排除してそれからプラスしていくんだって言われるし、うん、で、そういうのを総合して中したそのこう体系っていうのをね、これからやっぱり作っていかないかんやろうなと、思っています。まあ合心から始まって定心に来て、しかも自分の定心を作ってという風になってきて、でその中で、治療法も変わってきました。もうちょっと細かいことを言うと、液の手法というのがこうできるようになってきて、まず75難型の治療というのを、まあ、打ち出しました。で、それ以外 のものについては、相変わらず、親子で69難そのままで補っている時期があって、でこれ多分手法が発達したからだと思うんですけども、親系までそのまま補うとやっぱり脈が崩れるっていうことが、出てきて、で親系の方は陽系の合柱を使って、だから例えば肝経だったら一番最初は肝腎と補ってたんですけども、次の時代には肝経を補ったら次腎経の、陽系である異形を使って親子で補うっていうこともしてた時代があります。で、その次は本形とプラス下合血下合血か、ね、を使う。だから肝形を補ったら異陽を用いるとかね、そういうふうなことをしてた時代とかがあります。で、それなんを経て今はそのやっとその3、6、9、12、15の宿法の高さに脈を整えるのがいいんだと。それまではずっとやっぱりフラットな脈を作るということをこう頭にあって、そいつがどうしても抜けなかったんで、でだけどその2本目3本目を行くことによってわざわざ壊してるという状況にやっと納得ができるようになって、本治法は1本ないし2本でまとめるということになってきて、でこの先変わるかもしれません。で他の研修会のとこなんか見てみると、大体二極化ですよね、たくさん針をこう入れる、研修会があります。どこの会というのはやっぱやめとこうでそういうところらへんはまず小決定がね結構ね安直に感じます。うん、診察を大体問診とかね、してる段階でほぼ決まってあるんですね、そういうところはね。で脈診見て、はい、ひょっって言ってやるのは、あれはやっぱりその自分が思ったような脈になってるかどうかしか見てやらない、言い方まで断言したら具合悪いかな。でもまあやっぱり具体的に聞いてみると、やっぱりそのよほど違ってない限りはもうその前の段階で決めてはるみたいですから、はい。であるいはその実際にツボをこうグリグリいじりながらこう決めていくような研修会でも そこまで こだわってはらへんんですね。で、針数を入れるから、最終的にこう整えばいいっていう考え方をしている研修会が、一つの派です。で、もう一つは、漢方針会がそうですし、北進会みたいにもう少数で、一発でこう、決めてやろうという派です。で、そうなってくると、こっちはもう診察が相当にやっぱ綿密でないとダメですよね。うん。で、どっちがいいか言ったら、よくわかりません。よくわからないですけども、でも、今僕がやっている臨床で言えば、低診だけでできますし、それも一本だけだし、で、患者さんがそれで驚かれますし、で、一度、僕の鍼灸に来てもらうと、もう他のところに行きたくないっていうふうに言われるし、ちょっと家が遠い世界に近所で行ってたんやけどって言ってても、もう聞かへんかったですけど、やっぱここなあかんわっていうふうに、言うてもらえますしね。うん。そんな感じで、今までやってきたんですけどね。はい。漠然とした質問になりますけど、橋上先生。小っていうのはどういうふうに考えてますか？あるいは、これから先小決定はどうなっていくたらいいなと思ってますか？かなり漠然とした質問してしまうけど。パスしとこうか。じゃあ小林先生どうですか。漠然とした質問ですけど。
そうですね。漢方針会ではやっぱ特にちょっとこういろんな気血神経理論であったりとか邪気論であったりとかその季節の邪を取り払うとかね。なんかこういろいろ出てきてるんで。正直治療するときにどれからやったらいいんだみたいな感じでよくわからないっていうかもうごちゃごちゃになってしまってかえってなんか混乱をきたしてる部分もあるのでそれはやっぱりきちっとこう整理をしてちゃんとそれらを切り分けて見れる方法があればそれをちゃんと確立していってやっぱりこう適切な治療というかやっぱりもちろんね針をたくさん打ったりする治療をされてる先生もあると思うんですけども僕らはやっぱり体がねここに針してくれっていうそういう部分が絶対あると思うのでそこに一本ポンと針を打つとほんまに体がこう活性化しても全身がもうすごくこう良くなるというかだから同然の問題もあるんで僕なんかは同然のことはもう毎回なんかああちょっとやりすぎてしまったかもしれんなっていうのとかそういう失敗はもう次からもう絶対失敗せんとこうとか思うんやけどもついついなんかこうもうちょっとっていうこう欲が出るとねなんかついついちょっと やりすぎてもうて失敗したっていう経験があるのでやっぱりできれば針数は少なくて治療効果を最大限にこう出せるっていう治療を目指したい派なんでそういう面ではしっかり証を立てるっていうのとやっぱり診察診断っていうのはもうすごい大切ですね。その分ね大切になってくると思うんでその辺をこうどう言いたいかなしっかりまとめてより、蛇論でいくんか季節刺激論でいくんか、ね、季節の、手法でいくんかそれらをきっちり見分けられるような形ができればいいなっていうふうに思います。つまり漠然。
なんで橋上先生ですね。ちょっとね、さっきの漠然としすぎて、二期小林に囲まれたけど発言しにくいやるから、滋賀で実技やってる時と本部で実技やってる時と、思うことがあったらっていうぐらい、これもまた録音残ったかなんか。そうやね。そしたら、 学生時代からあの助手時代本当に今やってる中でやっぱり特にね、助手上がってからでも漢方張り替えの流れっていうのは変わってますから、小決定っていうの考え方で変わってきたと思うんやけど、まあそんなところへんどんな風に思ってるかなっていいでしょうか。
学生時代はなんか賞を決めるとき四大文系とかも情報とは知ってたんですけど、あまり考えずになんかさしてた気がします。低身でもないですし、でそうですね、助手入るのが大体滋賀漢方入った時ぐらいなので、その時に気血心液論っていうのは植え付けてもらった基礎があるので、それから20周年があって、さっき小林先生たちがおっしゃったようにいろんな邪論とかいろいろ教えていただいて、最初から邪論とか教えてもらった人よりかはなんか分かりやすかったのは、やっぱ気血心液論があったおかげかなと私個人は思っています。で、さっき小林先生のかぶりですけど、やっぱ切り分けれるのが私もよく私は悩んでますし、それをこうせっかくいろんな先生がいるので、いろんな先生が考えられてこう統一、情報を統一できるようなものがあるとすごい実践的になるかなって思っています。今
はい、そうね、はい、ね、もう一つね、もう一つこれからまあ半分以上まあ言うてもらってるんやけども、何かこう小決定で、こうなったらいいな、あるいはそう、自分は実はこういうふうなことも取り組んでるんだとか、なんかそういうのが あれば、なかったら今まで、今さっき喋ったことは全部やってでもいいんですけど、小林先生。
そうですね。難しい。その人間の体っていうのは、僕らは気を取り扱うっていうか、気を調整するっていう治療をしてるんで、まあ、気っていうのは、言ってみたらエネルギーなんで、まあ、それからいくと人間、まあ、人間だけじゃないんでしょうけども、まあ、とりあえず僕が治療してるのは 人なんで、だから人間っていうのは、まあ、一つのエネルギー体っていうような捉え方で、そのエネルギーっていうのはこう回転をしてて、で、まあ、それがスムーズに潤沢に流れていれば健康体なんやけど、それがまあエネルギーが不足したり、また流れに停滞が生じたりすることでこう病気が起こるっていう、だからそれを 元に戻すっていうか、ためにその、気を補ったり、まずその流れを阻害している邪を取り除いたりっていう、だから多分補いを中心にされてる先生とか、邪論でね、邪法を中心にされてる先生とか、まあ多分ね、どっちからやっても治るときは治るんだろうとは思うんですけども、でも僕としてはよりよく治したいっていうのもあるし、だからまあ、究極あれですよ、例えば一人の患者さんを例えば5回で治すよりも3回で治したいとかね、3回よりもやっぱり1回で治したいとか、その1回の治療でも例えばね、ツボを10箇所使うより一発で一つのツボで直したらいいなって、まあ、究極ですけどね、だからまあそういうところまで追求していきたいっていう、なんとなくそういうのもあるし、で人間の体なんて本当にそのエネルギー体なんで、ちょっとこう弾みがつくっていうか、なんかちょっと 一箇所でポンってあったら、昔は福島幸三先生が目の見えない人がいて、で鳥が肩に止まって目の横をつあのくちばしてチョンチョンってつついたら目が見えなくなる、なんかそういう話をされてたんですけども、だから人間の体ってもう常にこう直そう直そうっていう働いてるんで、ちょっとしたきっかけがあればエネルギーの流れがものすごく変わって病気が治っていくっていうのは当然あり得ることなんで、だからそれを追求していくためにはこうよりよく治療をねしていくためには、僕はより洗練された形で針数はできるだけ少なくっていうのは僕が目指しているところなんで、その辺でまとまれ
まあごめんごめん、漠然としてしまってる
だからそういうだからエネルギーの流れを正常に戻すっていう、そのためにこういろんな方法がある。だからそれをまあいろいろありすぎるんで、みんながやっぱ共通としてなんか認識できるものはこうまとめていけたらいいなとは思いますけどね。
はい、橋上先生はどうですか。ちょっと漠然とした質問やけど。まあ難しいね。まあ本当にこうちょっと、ね、最後のまとめになりますけども、身体各部の病床のところで、本当は、初学の人、またあるいは臨床でまだまだこう迷いの方が多いというレベルの人には、例えば腰痛は環境ですとかね、質感ずつは卑怯ですとかこういうふうにね言って欲しかったやろうと思うんですよ。でも、よほど自信のあるやつ以外はね僕言わなかったんですよね。でなんでかっていうと、この録音でホームページ上に残しとくもんですから、ずっとまたこれ、5年10年聞いてほしいなというのが一つ、それから腸の考え方手法が変わっていくから、そういうふうに断言しない方がいいだろうということが一つで、言いました。でも、幸いなことにね、今はその自社を応用した切り分けツールというのでね、大幅にこう整理ができるっていう方法が、まあ、確立しつつあるんで、滋賀では。で、これをまあもうちょっとその本部とかが聞いてくれるようになってくれたらええのになぁというのが、まあ僕は思っています。これから先もね、絶対変わっていくし、もう先ほどの回でも言ってましたけど、まさか自分でねオリジナルの手針を作るなんて、しかもそれが何種類にもなっていつの間にかのこう使ってる治療用具のほぼ全て自分の名前がついた道具しか使ってないという、そんなことになるなんて思ってもいなかったんで、これから先も変わると思うんですけども、でもやっぱりこの30周年を過ぎたら系統を立てて小決定をするということにね、これにねもう一度ね漢方針会は回帰すべきだろうと、思っています。はい、何か言い残したことがあったらどうぞはい、そしたらねまたね新型コロナのそのパンデミックというのはね終わってないんですけども、ネットサウンド講義の方は、役目がここら辺までで果たせたと思うので、今回で終わりにしたいと思います。皆さん長いことありがとうございました。